Vトークラジオ第60回スタートでーす。観客を入れずに夜遅くに競輪場からインターネットで中継するミッドナイト競輪が全国に広がっているそうです。何でも6年前に北九州市の小倉競輪場で始まって、今や9カ所で開催、岐阜県大垣市なども参入に向けて準備を進めているそうです。まあ、関係者の人に言わせればね、競輪場に足を運ばなくても仕事帰りなどに気軽にできることが受けているということなんですが、このミッドナイト競輪、午後9時ごろに開始して、車券はウェブサイトを通じて購入するそうです。所管する経済産業省によると、開催日数は年々増加していて、平成27年度は225日間で約257億円を売り上げ、右肩下がりが続いていた競輪全体の売上高にも貢献、28年度は300日以上も開催したそうです。主催者の自治体側にとっては、会場警備や車券販売の人件費削減にもつながる。まあ確かにそうですよね。競輪場の周りの警備も意外と大変ですし、車券はね、売るだけじゃなくて払い戻しも当然あるわけですから、そういう人件費なんかを考えたら、確かに人が入ってない競輪場でやっていれば人件費なんかかからないですもんね。ただ競輪そのものの人気復活とは言えないそうで、全体の売上高は平成3年度の約1兆9500億円。すごいですね。約1兆もあったんだ。それをピークに25年度は6000億円まで落ち込んでいると。事業から撤退する自治体が相次いで、千葉市も撤退を含めて検討しているそうです。先日ね、川口オートのお話がちょっとしましたけども、こちらのバイクでね、やっているオートレースも、ミッドナイトオートレースを始めているそうです。そんなことあそこの場所には言ってなかったと思うんですが、ただこれどんなもんなんでしょうね。お客さんが入っていないところで走る選手、やっぱああいう歓声っていうのも必要じゃないのかなと思いますよね。やっぱり歓声があるっていうことは、応援してもらっている、応援をしてもらっているということはモチベーションが上がる。お客さんがねいた方がいいと思うんですけども、ただね、これを管轄する部署の方に言わせれば、まずは競輪の魅力を知ってもらって、昼の競輪場にも足を運んでもらえるようにしたいということで進めているそうです。これからね、どれだけこれが広がっているのか、ちょっとね興味を持って調べていきたいと思っています。まあもっとも私、ギャンブルはやらないですけど、この番組は3年間も鈴木 V ストロームに乗っていても、いつまでもビギナーライダーである私、黒岳が、ライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただく、バイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて今回の放送は、伊豆スカイラインから天城越えのはずが、道を間違えて冷え川越えになっちゃったぞ。この放送がね、流れるのは5月16日の予定でありますので、グッドスピードさんのね、春合宿の方も、案内ことやこんなことでうひひな夜を過ごされて楽しかったんではないのかとは思っておりますが、私はね、どうしても仕事の関係上5月3日にね参加することができなかったために、また5月のね、4日の解散時間にも、これも間に合わないだろうなと思いまして、まあ、やむを得ず一人合宿という形をとってね、伊豆スカイラインの方へ行ってきました。まあ、今日はねそのお話を少ししたいと思っているんですが、で今回ね、まあ、一人でということもありますんで、駐車場という駐車場にね寄ってみてはいかがかなと思って走ってきました。で今回、まずどうやって行ったかって言いますとね、 いつもの調布から乗って圏央道を行って小田原厚木道路を経由してですね、箱根新道からのアプローチという方法を取りました。さて、箱根新道ですが、こちら国道1号線のバイパスなんですね。そんな関係上、全線が自動車専用道路となっています。ただ残念ながら 125cc 以下は通行できないということになっているんですね。ちなみにこちら、1962年の3月31日って言いますから、昭和37年、オリンピックの前ですね。こちらで、全国で2番目の自動車専用道路として開通したそうでございますが。では、一番最初にできた自動車専用道路はどれなのかというと、これが一級国道、その名も14号、京葉道路なんですね。なぜか私が話すと千葉のお話が溢れてしまいますね。まあどういうわけでしょう。さてさて、まあちょっと箱根新道に戻しますが、こちらね、2車線の対面通行ということになっております。で、今回ね、私の前をしっかりとトラックさんがのんびりと走行してくれまして。やっぱりね、箱根の山は天下の剣とね、箱根八里という歌でも歌われました通りに、自動車専用道路ということで開通したといっても箱根の山は容赦なく、約14キロ程度しかないのか、こちらの14キロでね、両端で780メーターも高低差があるということで、一番急なところは 8% の勾配ということでございます。それだけじゃなくてね、あと結構厳しくて七曲がりと称するカーブも連続もあったりして、なかなかの山道。冬場のね、タイヤチェーン規制時にはスタッドレスタイヤであってもチェーンを装着しないといけないみたいですね。これちょっと意外ですよね。スタッドレスだからいいじゃんと思いますけども、やっぱりカーブがきつかったりね、勾配がきつかったりということでそうなってるんでしょう。ちなみに料金ですが、こちらオートバイは200円だったそうです。2011年の7月25日までは有料だったようですよ。っていうと、ついこの間のような気がしますけども。さて、そんな山道をね、ぐいぐいぐいぐいとこう登っていきまして、まあ途中ね、トラックさんが道を譲ってくれたっていうのもあって、途中から楽しく登っていたんですが、芦ノ湖大観インターというのが出てきます。ちなみにこれ、芦ノ湖って書いてあったんでね、パスソさんですけども、ちょっとお不安になったところが、タウンパイクをねこう上がっていったところの最後のところ、あそこ確か大観山だよななんてね思っちゃいまして、あれこっちでいいのかなと、箱根行っちゃうのかなとね、頭の中ではもうハテナマークだらけで走っていたんですが、一瞬ね U ターンしちゃうかなとも思ったんですが、時間的にちょうど通勤ラッシュということでね、下りの方面はどんどん車が来るもんですから、まあいいやっつって、そのまま直進しました。そして、終点であります箱根峠インターチェンジに着くわけですが、ここで安心の熱海三島方面の文字が出てくるわけです。でここでね、しめしめと走っていくと、左折伊豆スカイライン熱海県道20号と書いた青看板。もうこの時点でね、よっしゃー、間違ってねえぜということで、一安心。というかですね、ここなんですね、この日。間違いなく私に変な地震を植え付けたのは。まあこの辺、なぜ変な地震になったかっていうとは、後でまたお話しますけど。で、看板通りにね、左折でしばらく進みますと、タンパイクの湯河原峠料金所と、湯河原パークウェイ料金所を左に見ます。まあ、今日はね、どちらも関係のないので、ふむふむと、まあ、こういうふうに、形にね、見ながら進んでいきますが、その後しばらく走っていきますとね、次に現れるのは、十国峠のケーブルカー。こちらね、伊豆箱根鉄道さん経営でございます。とても広い駐車場に、レストハウスがあって、で、十国峠を上がれるケーブルカーなんですが、始発は8時50分。まあ、ちょっとね、遅いので今回はパスしたんですが、なんとなく頭の中にね、この風景、子供の頃来たんじゃないかななんていうような気がしました。一家でね、多分行ったんでしょうね、フェローマックスという360の軽自動車に家族4人乗って、熊の中を進んだ箱根の山がっていうのが頭にあるんですが、 あの山を運転していた父親ももうね、かなり前に亡くなってしまったもので、ちょっと聞くわけにもいかないんですが、さて、今ご案内しましたけどね、伊豆箱根鉄道、通称伊豆箱なんですが、よくテレビでね、鉄道芸人さんが伊豆箱と連呼しておりますが、私の聞いた話では社員さんはあんまり伊豆箱って呼ばれたくないみたいなんですよ。でもまあ社会的にはね、伊豆箱で、認知されちゃってますから、皮肉なもんがありますが、そんな十国峠を過ぎまして、いよいよ伊豆スカイラインの熱海峠料金所に到着となりました。さて、その前にね、記念写真を撮らねばということで、バッチリと写真を撮ったわけなんですが、この時天気がやっぱりね、いまいちだったせいか、自動車、しかもね、意外なことに家族連れの方が多いように見えました。3台4台とね、続いて家族連れのセダンがね、行くんで、お、意外とこんな天気悪くてもそういう家族連れの方は使うんだなーなんてね、思って見ていたんですが、で、料金所の方へね、行きまして、ポケットに忍ばした千円札で、あ、冷え感までお願いしますと言うとね、料金所の男性から、はヘルメットしてるからよく聞こえないんですけどっていう顔をしていたらね、まあ、でもねーねーっつんで、はいっていう感じで答えていたら、どうやら通行券は出口で渡してくださいっていうことでございましたね。前線まで行くわけじゃないんで、どうも通行券をこう出るときに渡さなきゃいけないみたいだったんですけど、ああそうですか、すいませんすいませんとぺっこりと頭を下げてね、また端っこに止め直して、あ、慌てないでいいですよって言われたんですが、後ろにね、車が2台ぐらい止まってたもんですから、もう頭の中パニック状態で、大慌てで、左に寄って、去ってと、ということで、お釣りをしまって、エンジンスタート。で、気持ちよく走り出したわけなんですが。もちろん、平日の朝ということでね、バイクで来てるのは私ぐらいで、ちょっと寂しかったんですが、まあ、オープニングでもね、こう話しましたけども、駐車場という駐車場に寄ってみようというふうに思っていたもんですから。さーてと、走っていきますとね、一番最初に右折すると入れます、滝地山園地ですか。こちらあったんですけども、これ、この先どうなってんだろうっていうのが実はわからないもんですから、ちょっとここはパスしました。で、直進して一つ目の滝地山駐車場、こちらはね、右カーブの手前にあって非常に入りやすい駐車場でございます。しかも完全舗装ということで、どこに止めても安心なようでございます。さて、バイクを止めまして、見える景色は、ま、曇り空だったんで、何も見えないっていうとは変ですけども、ま、晴れていれば遠くに房総半島に三浦半島、そして熱海市街と相模湾に初島の風景が、まあ帳簿案内図にしっかりと書いておりました。何でもね、伊豆大島も見えるそうでございます。いい駐車場ですね、ここね。ぜひ晴れている時はゆっくりと寄っていただければと思いますが、まあそういうことで、ちょっと帳簿は残念だったんですが、帳簿案内図の方をしっかりと写真に撮りまして、で、U ターンしてまた道路に戻るわけなんですが、今度左折してね、道に出るんですが、なんとなくね、ここ逆バンクのように見えますし、また逆方向のね、こう下ってくる車はね、カーブの陰で何気なく見づらい。で、右手の方はね、うわーっと上がってくるということで、ちょっとね、緊張しながら左折するんですが、足つきの悪い私でございますんでね、ちょっとドキドキの再スタートになってしまいました。で、しばらくね、進みますと、なぜか右側にガードレールが消えている箇所がありまして、これなんだ、こんなとこ、なんでガードレール消えてんだろうな、なんて思って、帰ってからね、調べてみたんですが、どうやらパラグライダーの発信地のようでございます。まあ、結構ね、いいような高さなんですが、こんな高いところから飛ぶなんてね、本当パラグライダーをやっている方、すごいなと思いますね。とっても私には無理っぽいということで、この話題はですね、ちょっとこの間の某キャンプの時にね、話題になったんですけど、ですから私パラグライダーはやりませんのでね、一部の方はその気になったかもしれませんけども、あ、すいません、ちょっと話が脱線しちゃいましたけども、さて、ここからまたね、一人旅になります。 で、次の駐車場、ふーっと走っていきましてね、次の駐車場は、黒竹料金所から下田方面へ、500メーターほどですか、行った黒竹駐車場。標高は676メーター。結構高いですよね。こちらも快晴の日はね、富士山の眺めが素晴らしく、霊峰富士の表現がぴったりな景色が楽しめるということで、日曜日の晴れた日はハングライダーがたくさん空を舞っているそうでございますが、あれ、さっきパラグライダーって言いましたっけ？パラグライダー、ハングライダー、どっちなんだろう。まあ、両方飛んでいるんでしょう。時にはね、なんか上空も通過するそうでございますが、まあ今回はね、朝早いということで、そういうのがありませんが。でね、眺めがちょっと良さそうということで、伊豆スカイライン、黒竹駐車場という看板が並んでいましたんでね、V ストックをえっちらおちらと移動させまして。さて、写真を撮ろうと思ったら、フレームにうまく入らない。まあ、やっぱり駐車場っていうところは狭いですからね、長さがありませんので、これは仕方ない、道路に出るかということで、左右をよく見て、道路の壁側に、背中を向けて、よちよちと、まだダメ、まだダメ、もう一歩、もう一歩、と思った瞬間、ああ、そこに右足が、危うく転倒するところでした。まあヘルメットをね、かぶっていましたから、万が一でも頭は大丈夫でしたけども、危うく右足捻挫となってしまうところでございました。ぜひ皆さんもね、気をつけてくださいね、こういう写真を撮るときの後方にはね。まあもっともそんなドジでするのはお前だけかと言われそうですが、それにね、まあこの日は天気がいまいちでしたから車もなかったですけども、交通量にもぜひ注意して写真を撮っていただければと思います。でここでね、撮りました写真非常によくなったもんですから、グッドスピードさんの方にあげまして、無事会員番号98番をいただきました。あと2番でしたね、黒額だけに。96番が一番良かったんですが、なかなかね、そうもいかないですけども。でも逆に言うとね、ルイさんやスカイジンさんのご活躍のおかげでね、私も98番をいただけるようになりまして、ありがとうございました。今、120番ぐらいまで行ってましたっけ？ね、このまま順調に行っていただければと思いますが。さて、これで、やれやれと。危うくこけるところだったということで、心臓のバクバクを抑えつつ、気分を取り直して再スタート。で次はですね、西丹那駐車場ということで、こちら右側で反対側でございました。まあ曇り空なんでね、何も見えなかったんですが、晴天には富士山が前方にドガンと見えるらしいんですが、まあがっかりということで、ちょっとね、今回はさーっと止めただけにして再びスタート。で気分よくね、一人旅のはずでしたが、やっぱり運転はオートバイ、前の車に追いついてしまいました。そんなにスピードを出した気ではないんですけどもね、前の車の方急にスピードアップね、だけどカーブではどうしても早めのブレーキということで追いついてしまって、そして、直線ではね、またスピードアップということで、私煽った覚えはないんですが、運転手さんきっとドキドキされたでしょうね。後ろからバイクが来ちゃったよってね、本当に申し訳ないなとは思いますが、本当あの時の運転手さん、私は決して煽っておりませんよ。でそうやって、まあ、ちょっとね距離を置きながら前の車と走っていますと、右側にはまた駐車場があったんですが、こちらすでに止まる気がありませんでした。天気悪いんでね、もうすでにこの時点で目的がダメになってしまったんですけど、まあちょっとねスピードを落としまして、一人旅になりまして走っていきますと、いよいよ見えてくるのはニラヤマインターチェンジ。はあ、ニラヤマ反射炉に近いんだっけ、職場旅行で行ったっけな、なんて思って走っていきましたところ、今度はね左側に駐車場を発見。その名も多賀駐車場ということで、でもここ残念なことにね、砂利だったんですね。木がうっそうとしておりまして、ちょっとね止めるには怖いなっていうのがありまして、まあちょうどいいや、前の車もっと離しちゃおうということでね、エンジンも切らずにちょっとそこは休憩というと変ですが、一息置いた場所にさせていただきました。そう、そしてここ多賀駐車場ということでね、多賀、ああそうだ、多賀大社行かなきゃなーなんてね思いながらも、多賀大社というのはですね、琵琶湖の方にある神社なんですが、 伊勢神宮のお母さんだったっけな、それを祀っているという由緒ある神社でございます。まあもっとも私が行くのは近江鉄道を見に行くために行くようなもんなんですが、さてまた話が脱線しましたが、ここでね、前の車とも一息ついて、砂利の駐車場からゆっくりと出ていきまして、まあ気持ちよくね、この辺皆さん走ってられたでありましょうから、私がいかに気持ちよく走っていたのかはもう察していただけるかと思いますが、そんなこんなでスカイポート亀石に到着ね、誰もいやしない、店も開いてないね、そんな私と違って合宿当日は楽しかったでしょうね、うん、ぐすんって感じですが、さて、まあそんなね、嘆いてもしょうがない一人合宿だということで、再スタートしましたけども、でしばらくしますとね、右に駐車場を発見したんですが、この辺りはすでに空腹もピークを迎えておりまして、天候の悪さということでね、がっかりしていたもんですから、すっかり夜気が消えてしまって、本当に申し訳ございませんが、ね、この辺はもうすっかり私も走りをね堪能しておりました。でしばらく行きましたらね、右側に伊豆スカイラインカントリークラブなる看板が出てきました。知りませんでしたね、伊豆スカイラインがゴルフ場を経営しているなんて。伊豆高原のね高いところでゴルフをやるなんて、多分気持ちいいんでしょうね。ゴルフなんてね、もう何年もやっておりませんが、ゴルフをねやってる頃に知っていたら、ここらのゴルフ場も利用していたかもしれませんでしたね。さてそのお看板を見ましてね、今度下りの山間部をこの後走っていくんですけども、これ伊豆スカイラインなの？なんていう感じのね道になってきまして、普通のね、県道みたいになってきて、あらりゃりゃりゃっていう気がしてきたんですが、どうやらこの辺りは沢口と言われる集落のようでございます。でそこをしばらく進みますとね、右側にはとろろ飯の看板、こちらがね、とろろ飯で有名な峠の茶屋のようですが、早すぎましたね、こちらも開いておりませんでした。美味しいとろろ飯、ぜひ今度は食べてみたいもんでございます。さてその後左側にね、神社の屋根が見えてきますが、そちらその名も山神社ということで、伊豆半島はねもうご承知の通り海からすぐ山になるっていうことで、大雨が降ると山崩れだ、鉄砲水がすぐに発生して大問題になるらしくて、この辺り山村の方々はね、決まって山神社と水神社をセットで、昔から用意されてたようなんですけども、まあ残念ながらね伊豆スカイラインからは寄れないんですけども、ちょっとこちらの方を今度ね行って、見てみたいなと思っております。道を間違えなければさて、そうやって走っていきますと、やがて比叡川インターチェンジが見えてまいります。今回はね、伊豆スカイラインを比叡川で出て、天城峠と、あと旧天城トンネルを走る予定ということでしたので、料金所に行きましてね、通行券をおじさんに渡します。そこでちょっとまあ、いろいろトラブルがあったもんですから、料金所のちょっと先のね、左のスペースにバイクを止めました。今回ね、地図を持っていくのをすっかり忘れておりましてね、熱海峠、料金所のところでですね、地図をもう一回確認したんですよ。で、そこにはですね、県道12号へ入って途中から59号、ね、県道59号、そしてそれを道内に進んでいくと国道414号に出て左に行くと常連の滝に出るというふうに、こう書いてあったもんですから、よしっていうことでそれを頭に置いといたわけですね。県道12号、そして途中から59号。ここ大事。これをね、皆さんちょっと覚えておいていただければ、私の心境が後で分かってくるんですが、ここね、また一つ大事なことを忘れて、比叡川峠には行っちゃいけないっていうことを、ね、熱海料金所の地図では発見できなかったもんですから、バイクを止めてね、やれやれと一息をついて、持ってきたお茶を飲んで、そうすると後続にね、京都の方かな、お連れさん3人ぐらいで、走ってこられた方がいて、なんか地図を見ていたんですが、一声かければよかったですね。で私は左側にバイクを止めてたっていうことがありましたんでね、左側にスーッと行きました。そうすると出てくる看板、左側が比叡川峠、 で右側が伊東と書いてあったものですから、そうここ冷川の交差点であります。で、12号って書いてありますんでね、冷川峠の方もあこれは間違いないんだっていうことになりまして、で、冷川峠の方へ行ってしまったんですが、で途中に今度は59号線という看板が出てきます。県道59号線です、先ほど言いました、ね、県道12号から分かれて県道59号に入って、ね、何も間違ってませんよでどんどんどんどん山の中へ、もうね頭の中は伊豆の山中に入っていくんだからこんな山道もしょうがないな、しかもね伊豆スカイラインという道があるのにこういう脇道に沿えていくんだからこんなに道が荒れててもしょうがないな、もう完全にね頭の中では間違ってないわけですよ。だってさっきも言いましたけど県道12号から県道59号ですから、唯一間違ってたのは冷川峠に行っちゃいけない、でもその冷川峠行っちゃいけないが頭にないんでもうすっかり信じておるわけですが、まさかこの時点でね反対側に進んでるなんてちっとも思いませんでした。でおかしいなおかしいななんて思ってる間にね、伊東市の清掃センターだね、ホンダのね、保養所というか技術センターというかそういうのが見えてきまして、さすがにこの辺り来ると私もおかしいなと思って道路の端を見てみるとバス停があって伊東駅って書いてあるんですね。もうやらかした。でももうね途中まで来ちゃってましたということでそのまま伊東へ抜けてました。もうがっかりでしたけどね、まあでもね、ここで楽天家の私でございます。そうだ今日は天気が悪いからきっと帰り道土砂降りになるんだろうと、だから神様がね、道を間違えてこっちへ誘導してくれたんだということを思いましてね、伊東市民病院の前を通過して、伊東の方へ抜けていったわけなんですが、当然ねもうこれ時間も早いもんですからもういいやっていうことになりまして、マクドナルドで朝ごはんを食べたのは言うまでもありません。だって漁港が空いてるからなんて分かりませんもんね。さて、それでまあ伊東におりましてしょうがない、今日はこれで戻るのもなんだからこのまま135号で帰ろうという気になりました。久しぶりの135号、やっぱり気持ちいいですね。右手に海を見ながら、まして平日もう通勤ラッシュも終わってしまいましたんで気持ちよく走らせていただきました。途中ね、伊豆スカイラインの看板が何回も見えて、戻っちゃおうかなとかね、いろいろ考えたんですけども、まあ気持ちいいからこのまんまということで135号を通っていきましたけども、赤尾ホテルのねローズガーデンや錦ヶ浦ね、昔ね、錦ヶ浦って自殺の名所だったんですよそんなことがあったななんてねふと思い出しながらも走りましたけども、赤尾ホテルって今言いましたけどね、今赤尾ホテルってそんなに有名じゃなくてどちらかというとそのガーデンの方であるのですが、私が小さい頃泊まった記憶があるんですが、あの「グンナイベイビー」という歌がですねミュージックボックスの方から何回も何回もリピートで流れてたっていうことですから、時代がいつ頃かはもう皆さんもわかるでしょう。そこで、食べたねお刺身船盛りがすごかったのは私の幼少の頃の思い出でございますが、赤尾ホテルって高かったんですよ、鳩屋よりも。うちの親父さんも随分奮発したんでしょうね。さてということで今回はねそのまま135号行っちゃいました。真鶴道路行ってもいいかなと思ったんですけども、ちょっとね、真鶴道路とか使っちゃったり、あとは熱海のねあの有料道路を使っちゃうと早く着いちゃいそうな気がしたもんですが、あらなんだかの早く帰ってきたのと思われるのも尺だってね、まあ一般道を走ったんですけれども、私の前を走る足立ナンバーのね T-MAX さんがひゅーっと交差点から入ってきまして、二人でね、仲良く話しているんですが、残念なことにねライダーさん手袋してないんですね。後ろの方はちゃんとしてたんですけど、ライダーさん手袋した方がいいよと思いつつも、いいな羨ましいななんてね、ふと思いましたが、こっちはねおっさんの道を間違えた一人旅、 方やね、そちらはタンデムで楽しくツーリングかなんてね、ぼやきながら135号をそのまま行きました。鉄道写真で有名なね、根府川の鉄橋も左手に、あ、多分これだろうなーなんてね、眺めながらもこの道をずっと道沿いをゆっくり行きまして、小田原からはね、西湘バイパスに乗りました。今回そうそう、西湘バイパスってそんなにね、飛ばすと危険よということで、おまわりさんと仲良くなっちゃうよということで、そんなに飛ばせないということもありましてね、ゆっくり走っていったつもりなんですが、びっくりしたことに、道を譲ったんですけどね、合流のところでセンターライン寄り寄ったんですけども、なぜか赤のパソが止まってしまって、勘弁してよ、俺が悪いんじゃないよっていう気になったんですけども、ね、合流が不慣れな方だったんでしょうけども、その後私のね、右をこうえらい速度で抜いてったんですが、そんなスピード出せるんだったら合流の時にも出せばいいのにね。さて、そうやりましてね、これでどうやって帰ろうかとまた考えましてね、小田原厚木道路へ戻ろうかとも思ったんですけども、二宮あたりでね、でもまあそうだ、これ確か圏央道がつながったんだよななんて思いまして、そのまま行っちゃえということになりまして、西湘バイパスをまっすぐ抜けまして、大磯から平塚へで、県道の、県道じゃない、国道134号線ね、県道のはずはないだろうと、国道134号線でね、入りまして、ここ広くていいですよね。どこまでが西湘バイパスで、どこからが134号なのかちょっとわからなかったんですが、まあでも片側2車線のね、合計4車線の広い道路で、まあこの辺は箱根駅伝でも走っているコースなんだろうなぁなんともは思いながらも走りました。やがて左側にね、トラスコ湘南大橋っていう名前が出てまいります。トラスコってと思ったら、右手にね、トラスコのでっかい倉庫でいいんですかを発見いたしました。あ、それでトラスコなんだなんて思ったんですけども、橋ではね、日本初のネーミングライツを導入した橋だということで、いや知らなかった。どうせなら看板にね、日本初と書いておいてくれればね、ブレーキをかけてちょっと記念写真の一つも撮ってきたんですが、でもそんなの話題になりましたっけね。で、そのですね、トラスコ湘南大橋を渡りましたところにあるのが、京王道じゃない新湘南バイパスの茅ヶ崎海岸料金所があります。で、こちら茅ヶ崎海岸ね、料金所から新湘南バイパスへ乗って京王道に乗って帰ろうとしたんですが、茅ヶ崎ジャンクションでね、看板をどう見たのか、でも確かにあの看板見づらいんですよ、間違って、下に道に降りてしまいました。いや本当にでもね、あの看板見づらかったんっていうのと、まあぼーっとしてたのもあるんでしょうね。はい、急いで帰ろうっていうのもあったのかもしれませんが、でその後ちょっとね、下道の方を歩いて、香川の駅がこっちよなんて右側に出てて、香川なんて駅あったっけなんてね、考えてみたり、結局ですね、大回りしまして、なんだかんだ言って寒川北から乗れたんですが、途中で、ね、寒川神社っていう大きな神社がありました。はい、寄りませんでしたけども、なんせ地図持ってないもんですから、はい、頭の中もパニック状態でございました。で、こうやって圏央道に無事戻れたということで、海老名ジャンクションから帰りは東名高速を使って帰ってきました。そんな一日でございましたけどもね、伊豆スカイライン久しぶりに走りましたっていうのも、実はレッドバロン小平さんのツーリングでだいぶ前に行きまして、ちょうど ER6F をもうこれで売り払うよという時の最後のツーリングだったもんですから、店長さんがね、気を使ってくれて GoPro を貸してくれまして、動画を撮らせてもらって、で家へ帰ってね、もう一度その日は晴れてたもんですから、動画を見ながら自分で走ったのをこう思い出しながら今回のね原稿を作ったんですが、やっぱりあの道をね、二輪車が使えなくなってしまうっていうのは非常に残念なことである、大切なね道路であるっていうことが深く認識できました。本当にルイさんとねスカイジンさんの行動がね、本当に素晴らしいことだなと改めてね認識いたしました。こちらもねありがとうございます。本当にルイさんとねスカイジンさんの思いがね、もっとみんなに まあお二人の気持ちだけじゃないと思うんですよ。あの辺を走っているね、一般のライダーの方もそう思っているんでしょうけども、ぜひあの道でのね、暴走行為はやめていただいてね、あの道をみんなが楽しめるね、4輪も2輪も楽しめる道としてね、続けていってもらいたいなと今回は思いました。さて第60回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の配信はいかがだったでしょうか。ルイさんとね、スカイジンさんのね、活動に賛同された方々ね、そして伊豆スカイラインを愛されている方にとってみれば今日の内容物足りなかったかもしれませんけども、まあこんなおじさんがね、一人で行ってみたらこんな感じだったよっていうことをお話しさせていただきました。まあいつもね、こんなこんなで脱線しているのも番組ですけども、ぜひね、励ましやら少しだけのお便りなどのいろいろなメールをお待ちしております。メールアドレスの方はね、vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。 vtokuradio のねブログにもアドレスを記載させていただいています。メールフォームを付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。またね、あんなところ行ってみてよとか、代わりにね行ってみてよとか、こんなの美味しいのあるよなんとかね、いうお話ありましたらぜひぜひお寄せください。私も参加してみたいと思っております。では今日もね、最後までお聞きくださいましてありがとうございました。第60回バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、これにて終了です。